知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区航空ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしていきます。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第26回目の今回は、みどり市の歯科保険事業について、みどり市健康管理課保健師長小池正恵さん、主任保健師鏑木早苗さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。小池さん、鏑木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として、桐生市歯科医師会がお送りします。さあ本日は、みどり市役所の健康管理課からお二人の保健師さんに来ていただいております。本日はみどり市の歯科保険に関する事業についてお話をしていただきます。早速ですが、歯科保険関係の事業にはどのようなものがあるんでしょうか。
はい、みどり市の歯科保険事業は大きく分けると、母子歯科保険事業と成人歯科保険事業に分かれています。
はい、でははじめに母子歯科保険事業についてお話しいただけますか。
はい、みどり市ではお母さん方が安心して楽しく子育てができ、子どもたちが健やかに成長発達できるようサポートしていきたいと考えています。そのために家庭訪問や健康相談、健診等を行っておりますが、歯科に関することもその一つです。赤ちゃんの歯はお母さんが妊娠10週目には全ての乳歯の元が作られ、妊娠4ヶ月から6ヶ月には歯の石灰化が始まっています。中でも前歯は生まれた時に歯冠という目に見える白い歯の部分の半分以上が出来上がっています。ですから妊婦さんを対象に実施している母親学級の中で、歯科保険の講座を設けて妊娠中から注意してほしいことをお話ししています。
うん、お母さんのお腹の中にいる時から準備しているんですね。
そうです。赤ちゃんの歯は生まれるまでにすでに多くの部分が作られており、赤ちゃんの健康で丈夫な歯のためには妊娠中の食生活や口腔ケアがとても大切になります。
はい、
そこで母親学級で歯科医師会の先生方や歯科衛生士さんに、お母さんと生まれてくる赤ちゃんの歯の健康についてお話をしていただいてます。妊娠中のご自分の歯や口腔内のことはもちろん、生まれてくるお子さんの歯や口腔機能にも関心を持ってもらうようにしています。参加した方からは、歯の健康の大切さが分かったとか、知っているようで知らなかった虫歯のことや歯の磨き方についてよく分かった、赤ちゃんが生まれた後もきちんとケアできるようになりたいなどの感想も聞かれています。
はい、お母さん方も赤ちゃんが生まれる前から準備が必要なんですね。赤ちゃんが生まれてからはどんな取り組みをしているんですか。
赤ちゃんの一番最初の歯が頭を出すのは生後6ヶ月くらいからで、この頃は離乳食を始める時期でもあります。離乳食は栄養面だけでなく、口腔発達や咀嚼機能の発達についても深い関連がありますので、みどり市の離乳食講習会では、口の中の機能は食べる能力につながっているということについてお話ししています。
はい、
その他乳幼児相談では歯科衛生士さんに歯の健康に関する相談に乗っていただいています。そして歯の生え始めは個人差もありますが、歯の放出時期に行っている7ヶ月検診、そしてその後の1歳児検診では、歯科衛生士さんから虫歯予防と手入れ方法についてお話をしていただいてます。1歳6ヶ月検診、2歳児歯科検診、3歳児検診では歯科医師の先生方に虫歯はないか、歯列や噛み合わせはどうかなどを見ていただき、希望者には付加物塗布も行っています。
はい、 希望する子というのは多いんでしょうか。また各年齢の検診結果はどのような状況ですか。
ほとんどのお子さんがフッ化物塗布を受けています。希望しない子どもさんは定期的にかかりつけの歯科医院に行き、そこで塗布してもらっているようです。少しずつお口の健康への関心が高まってきているように感じています。しかしながら全体的に見るとみどり市の子どもの牛歯の状況はあまり良い状況ではありません。みどり市は平成18年に合併しましたが、その時から虫歯のある子の割合は徐々に減少していましたが、平成23年度は1歳6ヶ月検診、2歳児歯科検診でほんのわずかですが増えてしまいました。1歳6ヶ月検診、3歳児検診は県の平均と比較しても高い状況です。みどり市では1歳6ヶ月の時点で虫歯のある子の割合は 5% にも満たないのですが、2歳の時にはその倍になり、3歳の時点では 22.9% に跳ね上がっています。
そうですか。3歳児の4人から5人に1人が虫歯になっている計算ですよね。
でも虫歯のない子もたくさんいます。検診を受けた子どもさんを平均すると1人1本以下の虫歯です。虫歯のある子は1人で2本から4本、多い子になると6本7本8本というお子さんもいます。この時期は虫歯になってしまうとスムーズに治療できないお子さんが多いので、虫歯にならないようにすることが大事だと思います。乳歯は生え変わるからと思っているお母さんにも、乳歯の虫歯は子どもの噛む力や食べる力だけではなく、骨格や容貌、発音までも左右するということ、そして小さい頃からの食習慣や歯磨き習慣が永久歯になってからもとても大切だということをお話ししています。
はい、虫歯にならないためにはどうしたらいいんでしょうか。
普段のケアがとても大切になります。月齢に応じた歯ブラシを使ったり、正しいブラッシング方法で仕上げ磨きをしたり、お子さんが楽しく歯磨きできるような方法を考えて実践してほしいと思っています。またおやつのダラダラ食いは歯の再石灰化を妨げるので、おやつは時間を決めてあげることも大事です。食事などもよく噛んで食べるようにすると唾液の分泌が促され、口の中の細菌を洗い流し虫歯を予防してくれます。繰り返しですが、小さい頃からそういった習慣をつけていくことが乳歯の虫歯予防だけでなく永久歯にとっても良いことなのです。永久歯はもう生え変わらずに一生使うものなので、本当に大切にしてほしいですね。
そうですね、乳歯の虫歯を侮ることなかれということですよね。虫歯予防の大切さよくわかりました。他には何かありますか。
はい、2年に1回開催する健康福祉祭りでは歯科相談を行い、その中でフッ化物塗布を行っています。お子さんだけでなく大人でも希望があれば塗布しています。また今年は母子保健推進の研修会で歯やお口の健康について勉強しました。
いろいろ行っていますね。では大人の方はどのようなことを行っているんでしょうか。
はい、成人向けには各地区で行っている健康相談の中で歯科衛生士さんにお願いして、歯周病や虫歯予防、ブラッシングの仕方などを指導していただいています。入れ歯の方にも食べ物をよく噛んで楽しめるように手入れ方法等を伝えています。それから禁煙を目指した卒園講座を平成21年度から開催していますが、その中で桐生市歯科医師会の先生の講話をお願いし、喫煙による心身への影響や喫煙と歯周病の関係、受動喫煙の害についてお話ししていただいています。
はい、
講話を聞いた参加者からは、タバコが歯周病や糖尿病に影響があるとは思わなかった、自分の煙がこんなに人に迷惑をかけているとは思わなかった、歯が大事なことは分かっていたけれど恥ずかしくてなかなか歯医者へ行く勇気がなかったなどの声が聞かれました。 過去の講座に出た参加者は講話を聞いたことがきっかけで定期的に歯医者に行って歯科検診を受けるようになった人や歯医者さんを身近に感じるようになったという人も多く、この歯科の講話をきっかけに自分自身の健康を見直す機会になっているようです。また22年度からは特定健診などの健診と一緒に歯周疾患健診を行っています。22年度は211人、23年度253人、24年度は334人の方に受診していただきました。24年度の結果を見ると異常なしの方が 23.7% と少なく、多くの方が歯肉炎や歯周疾患等の疑いで歯科医院に受診した方が良いという結果でした。
そうですか、異常なしの人が少ないですね。
そうですね、今成人の8割もの人が歯肉炎や歯周炎などの歯周疾患にかかっていると言われています。
はい、
歯周病は大人が歯をなくす原因の第1位で、その患者数の多さから国民病とも言われています。毎年の国保の疾病分類統計を見ますと、総受診件数の 44%、 医療費では 47% が生活習慣に類する疾患となっており、その中でも件数が多いのは歯に関する疾病でした。医療費でも悪性新生物や高血圧性疾患に次いで高いのが歯に関する疾患という結果でした。
そうですか、疾患、歯に関する疾患がそれほど多いとは思いませんでした。
そうですね、先ほどもお話ししましたが歯周病が多いですね。歯周病というのは、はい、初期段階は目立つ自覚症状がないまま進行しますので、自分が歯周病だと気づかない人も多いようです。歯周病は歯と歯茎の隙間の歯周ポケットから進行します。歯周病の主な原因はプラークという歯垢に含まれている歯周病菌です。この歯周病菌が歯周ポケットの奥に巣を作って増殖し、歯周病菌の出す毒素によって歯茎に炎症が起こります。症状が進行すると歯を支えている歯槽骨が破壊されて歯がグラグラし、最悪の場合には歯が抜け落ちてしまいます。
怖いですね。歯周病を予防したり改善したりするにはどうしたらいいんでしょうか。
第一に毎日のセルフケアでプラークをしっかり取り除くことです。そのためには正しい歯磨きの方法が大切になります。歯ブラシは力を入れすぎないように軽く鉛筆のように持ちます。そして歯と歯茎の境目に歯ブラシの毛先を45度の角度で当て、小刻みに1本ずつ磨きましょう。また歯ブラシの毛先が届きにくい歯間の汚れを落とすにはデンタルフロスや歯間ブラシを使うことも効果的です。第2に歯科医院での定期的なチェックです。セルフケアでは落とせないプラークや歯石を除去し、口の中を清潔な状態に保ちましょう。年2回くらいは歯科医院で定期検診を受けるようにするといいですね。毎日の口腔ケアと定期的な歯科受診を実行し、一生自分の歯で何でも美味しく食べられるといいですよね。そうすることで前回の包括支援センターでお話ししていた介護予防にもつながっていくと思います。
そうですね、自分の歯で美味しいものを食べるっていうのはとっても大切なことですよね。私も一生自分の歯で食べれたらいいなと思います。
そうですね、8020運動というのをご存知でしょうか。
はい、
自分の歯が20本あれば大体のものを噛むことができるということで、80歳になっても自分の歯を20本残し食べる喜びをかみしめながら心身ともに健康に過ごしましょうという運動です。食べる、話す、笑うなど日常生活の何気ない行いの中で、私たちの歯と口はとても重要な役割を果たしています。歯や歯茎が健康でなければ口から食事を取ることも食べ物の食感や風味を楽しむことはできません。スムーズな会話でコミュニケーションを取ることも難しくなります。歯や歯茎の健康は 私たちの日々の生活の質を大きく左右するものなのです。毎日のセルフケアと定期的な検診により健康な歯と歯茎を守りたいものです。
今日は歯やお口の健康を守るため緑市がいろいろな事業を行っていることがよくわかりました。ありがとうございました。では最後に一言お願いします。
はい、お口は幸せの器官です。大切にしましょう。
今日第26回目は緑市の歯科保険事業について、緑市健康管理課から保健師長の小池雅恵さん、そして主任保健師の鏑木早苗さんを迎えしてお話を伺いました。小池さん、鏑木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第27回目は桐生市歯科医師会と共同で開発した口健アプリの紹介について、株式会社 IS プライム石原則和さん、インターネット PC サポート張秀樹さんを迎えしてお話を伺ってまいります。なお口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会電話 0277-451397、 平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお問い合わせお願いいたします。次回もぜひお聞きください。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。